はい、ささゆきです。ながらキャストを始めます。この番組は58歳の私ささゆきの声のブログです。いや、声の日記です。通勤途中に歩きながら、いや今日はね、通勤途中じゃなく、ちょっと自宅でお話をしております。ですね、ちょっと始まりのところで、まずですね、今週というか、この間の水曜日の朝かな、息子がコロナにかかりまして、で在宅ワークに先週はなりました。なので通勤しなかったために全く配信できませんでした。結局リズム、生活リズムの中でね、その通勤途中にやるっていうのが完全にもうくっついちゃってるのでね、通勤しないとできないというね状況なんですが、今日はねちょっと、やってみております。ちょっと今家の中の雨戸を閉めながらちょっとお話ししている、雨戸閉めながらキャストとなっておりますけどね。とりあえずですね、今日は日本ポッドキャスト協会のテーマ、なんか再開したっていうテーマでお話ししようと思います。朝ドラのちむどんどん、なかなか先週も良かったんですよね。沖縄戦の話になって、信子の母親の話、父親と母親の馴れ初めの話、それからカテハルさんというそのガマの遺骨をね、掘り出す活動をされている方のお話、それからあれですね、レストランのオーナーの話などが、こう、それからあれだね、県人会の三郎さんの話もあったんですけども、それぞれの何か戦争の頃の戦時中の話なんかが出てきました。新聞社のね、田良島さんの話なんかも出てきて、なんかそれぞれの戦争、戦後みたいなものが結構重層的に語られたんですよね。それがなかなか良かったなって、よいしょ、思います。で、僕もね、そんないろいろ知ってるわけでもないので、どうこう言えるわけでもないんですけれども、特にその遺骨を発掘するっていうことをされてるカテガルさんのお話は、僕なりにやっぱり胸に落ちましたね。なんだかすごい重い話だったんですけども、なんか朝ドラの中でこういう形でね、沖縄のことを語るっていうのはすごく、なんていうか、素晴らしいなと思ってます。で、最後の方ですね、よいしょ、信子の実家でお盆の最後の日、ウークイでしたっけ、また魂が帰ってくシーンで、またですね、歌子の三線がですね、良かったんですよね。ティングサヌ花っていうね曲なんですけども、これがまたなかなか染みましたね。ますます三線をやりたくなったわけですよ。それでですね、実は久しぶりに始めたものっていうのがその三線です。ちょうど在宅になった頃かな、この間の火曜日水曜日あたりに屋根裏から 引っ張り出してきて久しぶりに触りました。もうね、実は10年以上前かな、子供たちがまだ中学生と小学生だった頃なんですけども、沖縄に行きました。で、まあその時にね、あの三線を買ったんですね。で、帰ってきてから多分ね、しばらくはやってたと思います。もうね、その頃の記憶があんまりないんだよね。ただあのコピーした楽譜なんかも、あ、教則本が一冊あって、で、まあ、三線があって、で、教則本の中にコピーしたこう楽譜、クンクン詩っていうねの言うんですけども、それが入っていて、どうしたんだっけこれなんて思いながら、ちょっと記憶が定かではないんですけども、まあ、当時ねそれなりにやって、まあどこかでね、まあ、やめちゃったっていう感じなんですけども、まあ、今回ね「ちむどんどん」を見てやっぱり三線弾きたいなと思って、また再開しました。これでテーマになりましたね、ポッドキャスト協会の。で、まあ、あの、もう調律の仕方すら忘れちゃって、ドファドですね、低い方からね。で、調律して、で、まあ、楽譜を見ながら、で、まあ、今回、歌子が弾いた、まあ、ティングサム花と、あと、娘人頭よっていうね、その前に弾いた曲と、両方とも気に入ってたんで、まあ、ネットで検索すると、まあ、これが今は本当に便利な時代ですよね。その楽譜クンクン詩が出てきたので、それをね印刷させてもらいました。まあ本当、あのクンクン詩ってね、あの見ると本当に謎なんですよ。久しぶりに見たもんで全然覚えてなくて、全部漢字で書いてあるんですよね。で、あの中とか上とか4、5、6、7とかね、数字もあれば、あと、なんだろう、合うってさ、あの、5、5っていうね、字とか、ローとか、オツとか、もうそういう感じで音程が表されてるんですね。なので、それを見てすっかり忘れてるんですが、まあ、その、ポジションのね、表が、あるので、それを見ながら、あ、ここかとかね、あの見ながら、結構最初はめちゃくちゃ頭の体操だったんですけども、まあ徐々に慣れてはきました。なのでとりあえずティングサム花の方がゆっくりしたテンポなので、カンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンみたいな感じですね。これをねまず最初に練習して、まあ、だんだんね、あのなんとなく弾けるようにはなってきましたけど、まあもうところどころつっかえるし間違えるし、音程もねやっぱ難しいんですよね。あのギターはねフレットっていうのがあって、あのフレットの場所で音程が確定されてるんですけど、まあ、三線は、まあ、あれフレットレスなので、押さえた指の位置で音程が変わっちゃうので、ピタッとしたところにね指を押さえることできればいい音程なんですけど、ちょっとずれるとね音程が甘くなっちゃうので、まあ、その辺も今シックハックしながらやってます。多分この今流しているここで多分 BGM 的に私のド下手な三線を流そうと思ってるんで、後ろでね私の演奏お聞かせしちゃってると思いますけどね、そのうちね慣れてくればもうちょっといけるんじゃないかななんて思ってます。そう、その10年以上前に沖縄に行った時に最初に訪れたのが読谷村というところのね、ちびちり釜にどうしても僕は行きたかったんで、まあ着いてホテルに行く途中だったのかなによって、もうちょっとね夕方までは行かなかったんですけど、午後の遅い時間に行って、 ちょっとね、木が生えてるような場所で、いやいや薄暗いとこだったんですけどね、そこに行ってお参りをしました。まあ僕の中では何だろう、何かその、まあ、沖縄戦のこともねそれなりにまあ読んだりして知ってはいたし、まあね集団自決があったなんて話も聞いていって、でまあとにかく沖縄戦がね悲惨だったっていうような話も、まあ、知っていたっていうのもあって、どこかでこうなんだろう、この気持ちを何て言っていいのか分かんないんですけど、まあなんだろうね、そうだな、結局ね沖縄戦がまあある意味その民衆も巻き込んだ、まあ、地上戦で、まあ、他の地域ももちろん、まあ、僕の生まれ育った名古屋もそうなんですけど、空襲でねひどい目に遭ってるわけなんですけども、まあ少なくともそういう艦砲射撃を、まあ艦砲射撃を受けてる地域はあるかもしれないですけども、まあ上陸されてでね追われるみたいなことは他の地域ではなかったんじゃないかな、やっぱ沖縄がそうだったっていう、まあ僕の認識なんですけども、だからまあどこかでなんかね申し訳ないなっていう、まあ、気持ちがずっとあって、まあそれもあって沖縄に初めてその時行ったんですけども、まあそのチビチビガマっていうね、その集団自決があったと言われているガマに、まあ、お参りをしました。まあ子供はなんかその時ね小学生と中学生なんで、よくは分かんなかったのかもしれないんですけどね、でもまあそんなこともありましたけども、まあ普通に沖縄観光ね、美ら海水族館に行ったりとかして、でちょっとその三線を売ってるお店に行って、まあ選んで、で後から送ってもらったんですけどね、まあそんな思い出の三線をまあ久しぶりに弾いてみた、まあそんな感じですね。はい、じゃあ今回は以上で終わろうと思います。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ではまたね、チュース。